申命記の27章9節から26節、はじめに10節までをお読みします。ついでモーセとレビ人の祭司たちとはすべてのイスラエル人に告げていった。静まりなさいイスラエルよ、聞きなさい。今日あなたはあなたの神主の民となった。あなたの神主の御声に聞き従い、私が今日あなたに命じる主の命令と掟とを行いなさい。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、私たちにとって必要なことは主の御声に聞くこと、主の御言葉、この記されている言葉を守り行うこと、静まって聞くことはどのような生贄にも勝れます。ただ私たちはあなたの御言葉を聞いて、それに心を留め、それを守り行うことによって幸いと祝福を得る私たちでありますように。今日この語るしもべのこの唇と思いと体を清めてお持ちください。これを聞く一人一人の耳を、心を、思いを清めて、あなたが整えて、今日の命を余すところなくいただき尽くすことができますように、一生これからを導いてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。昨日の箇所では、モーセがですね、イスラエルの長老たちと共に、民に命じていました。イスラエルが約束の地カナンに入って、早速するべきことは御言葉を、その地に記し刻みつけ、それをいつまでも残すことでした。石を、大きな石を立てて、それに石灰を塗り込んで、そこに御言葉を書き記しなさいと。これヨルダンを渡ったならすぐにそれを行うべきことが、モーセが長老たちとともに命じたことでしたけれども、今日のところからですね、今度はモーセはレビ人の祭司たちと、共になって、すべてのイスラエル人たちに告げていました。静まりなさい、まさきに言ったことは静まりなさい、イスラエルよ聞きなさい。まず私たちに最も必要なことが、この、9節を10節に書いてあります。まず私たちは静まるべきこと、静まって聞くべきこと、私たちはすでに主の民となっているということです。そして10節、あなたの神主の御声に聞き従い、私が今日あなたに命じる主の命令と掟とを行いなさい。イスラエルの民に属していれば誰も彼も自動的に救われるというものではないんです。教会に通って、礼拝堂に座って、ただぼーっと聞いているだけでも、救われるとは限らないわけです。聞いて、まず静まって心を静めて、そして御声に聞くこと、御声に聞き従い、そしてその主の命令と掟と行うことですね。もう、ここでは何度も言われている通りです。聞き従うこと、守り行うこと、使命記の、随ですね、私たちにとって必要なことはまずこれです。そして続いてモーセがですね、イスラエルがこのカナの地に入った時にもう一つやるべきことを示しております。それが11節以降のところにあります。それはすなわち、祝福と呪いの宣言をしなさいということです。11節以降を、お読みします。そ その日モーセは民に命じていった。あなた方がヨルダンを渡った時、次の者たちは民を祝福するためにゲリジム山に立たなければならない。シメオン、レビ、ユダ、イサカル、ヨセフ、ベニヤミン。また次の者たちは呪いのためにエバル山に立たなければならない。ルベン、ガド、アシェル、ゼブル、ダン、ナフタリ。レビ人はイスラエルのすべての人々に大声で宣言しなさい。職人の手の技である主の忌み嫌われる彫像や鋳像を作り、これを密かに安置する者は呪われる。民は皆答えてアーメンと言いなさい。自分の父や母を侮辱する者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。隣人の地境を移す者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。盲人に間違った道を教える者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。在留異国人、みなしご、やもめの権利を犯す者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。父の妻と寝る者は自分の父の恥をさらすのであるから呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。どんな獣とも寝る者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。父の娘であれ、母の娘であれ、自分の姉妹と寝る者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。自分の妻の母と寝る者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。密かに隣人を撃ち殺す者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。賄賂を受け取り、人を撃ち殺して罪のない者の血を流す者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。この見教えの言葉を守ろうとせず、これを実行しない者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。アーメン。このね、民は皆アーメンと言いなさい、ということが、いくつか出てきます。でこのことをですね、イスラエルの人たちがヨルダンを渡った時、この宣言を、一方は祝福のために、ケリシム山に立ち、他方は呪いのためにエバル山に立たなければならない、祝福を宣言するのは、12節のある通りシメオン、レビ、ユダ、イサカル、ヨセフ、ベニヤミンの6部族で、残りの6部族、ルベンを筆頭に、ルベンは長男だったんですけども、しかし、父の、その寝床に登って父の目掛けと寝ました。でそれで長男でありながら長男の権利が剥奪されてしまいました。で、続くエカド、アシェル、ゼブルン、ラ、ナフタリ、ほぼ、目掛けの子供ですね、イスラエルには、2人の妻と2人の目掛けがおりましたけども、2人の妻の方の、子供たちが、祝福のために、ほぼゲルシム山に登っており、でまた目掛けの子供たちは、ほぼ、呪いのためにエバル山に登ることになっております。この祝福と呪いを、宣言しなさいと、いうことで、モーセがここで命じてるんですけども、でも、いくつか、何々するものは呪われる。民は皆答えてアーメンと言いなさいという言葉が、いくつか出てきましたが、何々するものは祝福される 民は皆アーメンと言いなさいという言葉がなぜか一つも出てこないんですね。祝福と呪いのために、その山に立ちなさい言われているんですけれども、どうも、エバル山に登った、人たちが、ね、呪いのために宣言したようです、祝福のためにゲリジム山に登った人は、宣言しなかったのでしょうか。ちょっとそこは、分からないんですけども、エバル山、昨日の箇所にも出てきました。4節に、あなた方はヨルダンを渡ったなら、私は今日あなた方に命じるこれらの石をエバル山に立て、それに石灰を塗らなければならないと、呪いのために登る山エバル山にこの石の柱を立てて、そしてそこに石の上に御言葉を、刻みつける。これはとても象徴的なことです。石に刻まれた言葉、文字に仕える務めにはですね、呪いしかないんです。死に至らせる務めなんですね。ここで宣言される言葉のいくつかは、立法の中に記されていることの、いくつかのピックアップでした、実感に記されていることもありましたし、また、ほんの最速的な部分のところもあります。とにかく立法はですね、人に、呪い、立法の行いによる、人は全て呪いのもとにあるんです。そして立法によって神様の前に義として認められる人は誰もいないんですね。じゃあ一体どういうことで、立法は与えられているのか。立法についてはガラテヤ書に詳しく記されております。ガラテヤ書の3章を開いてください。ガラテヤの3章の9節からのところをお読みします。ここは冒頭でもお読みしましたところです。ガラテヤの3章9節から、そういうわけで信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。というのは立法の行いによる人々は全て呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。立法の書に書いてある全てのことを固く守って実行しなければ誰でも呪われる。ところが立法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるのだからです。しかし立法は信仰によるのではありません。立法を行う者はこの立法によって生きるのです。キリストは私たちのために呪われた者となって、私たちを立法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからです。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。アメン。この、山の上で呪いの宣言すること、この立法の書に書いてある全てのことを固く守って実行しなければ誰でも皆呪われると書いてあるんですけども、ところがですね、そのことができる人間は誰もいないんです。立法によって神の前に義と認められる人は誰もいないというのは明らかですとパウロ自身がもう言っております。一体誰が義と認められるか。それは信仰の人アブラハムが義と認められたように信仰によるんです。信仰による人々がアブラハムと共に祝福を受けると旧約に書いてあります。義人は信仰によって生きるからです。立法の行い による人は誰でも呪いのもとにあるんです。だからね、この山の上の宣言、それは呪いの宣言しかなかったんです。まあ、これはね、もうモーセ自身がですね、律法によるのではもう誰もが呪いのもとにあるということをモーセ自身がもう告白しているようなもんですね。私たちは何かと、ね、律法、何々をせよ、何々をするな、ね、その呪いのもとに、生きようとする傾向があります、ね、何々をせよ、何々をするな、善悪の路線ですね。その善悪の路線の下にいる人は皆、ね、呪いのもとにあります。でも信仰によってイエス・キリストを信じる者は、ね、命の路線に入っております。13節のところにありますね、キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました、ね、律法のもとには呪いがあるんです。そしてキリストはその律法の呪いのもとから贖い出してくださったんです。私たちを木にかけられることによって、ね、木にかけられるものは皆呪われたものと なっている、ね、そのことを使命記でも学びました通りです。イエス様は木にかけられて呪われたものとなってくださいました。それは私たちの身代わりのゆえです。そして、ね、このイエス・キリストを信じる信仰によって私たちも律法の呪いから贖い出されるんです。キリストは律法を成就してくださいました。キリストは私たちの身代わりとなって呪われてくださいました。だから私たちもこのキリストを信じてキリストにつながり、キリストと一体化することによって、私たちもキリストが成就してくださったその恩恵に預かることができるわけです。今や私たちは新約の時代を生きておりますね。新しい契約です。古い石による、ね、石に刻まれた文字による信仰、その文字による行いは、それは人々には死しかもたらしませんでした、ね、昨日開いた箇所でもあるんですけども、第2コリントの3章に、ね、記されております。昨日開いたところ第2コリントの3章のですね、3節からのところにこう書いてあります。あなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、罪によってではなく生ける神の御霊によって書かれ、石の板にではなく人の心の板に書かれたものであることが明らかだからです。私たちはキリストによって神の御前でこういう確信を持っています。何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものです。神は私たちに新しい契約に仕えるものとなる資格をくださいました。文字に仕えるものではなく御霊に仕えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです、ね、御霊に仕えるものと私たちはなっております。文字に、ね、文字は殺すと書いてあります。しかし御霊は生かします。あの、ね、エバル山の上に建てられたあの石の、柱、そこには石灰が塗られ、そこには御言葉が記されました。石に記され刻まれた文字、それは実は死に至る務めなんですね。第2コリントの3章7節からこう書いてあります。もし石に刻まれた文字による死の務めにも栄光があって、モーセの顔のやがて消え去る栄光のゆえにさえ、イスラエルの人々がモーセの顔を見つめることができなかったほどだとすれば、まして御霊の務めにはどれほどの栄光があることでしょう。罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めにはなおさら栄光があふれるのです。そして かつて栄光を受けた者はこの場合さらに優れた栄光のゆえに栄光のないものになっているからです。もし消え去るべきものにも栄光があったのなら、永続するものにはなおさら栄光があるはずです。アメン、ね、石に刻まれた文字による務め、それは死の務めです。文字は殺し、御霊は生かします。そして、ね、この古い文字に仕える務めにも栄光があった、ね、モーセの顔は、ね、主の栄光光を受けて輝きましたけども、そのような、ね、栄光、しかしそれは消え去る栄光です。でも御霊に仕える務め、イエス・キリストに仕える務め、これは永続する栄光の務めです。命の務めです、ね、死の務めではなく命の務めです。信仰によって、ね、アブラハムの子孫となること、イエス・キリストを信じる信仰によって救われること、これは命の務めであり、皆さんはその務めに預からされております。何々しなさい、何々してはならない、その、ね、619からなるしなさい、してはならない、この務めには、ね、呪いがあり、死へともたらされる務めですが、しかしイエス・キリストを信じる信仰によってその死を一足飛びに飛び越えてですね、私たちは命が与えられました。だから私たちは静まって主の御言葉、主の御声によく聞き、そしてそれを行うべきなんです。信仰を持って、そうしてこそ私たちはですね、アブラハムの子孫となり、ね、祝福を宣言するものとなることができます。この契約の、ね、12部族のうちの6部族は呪いのためにエバル山に登って呪いの宣言をしましたが、ね、祝福の宣言はその中に一つもありませんでした。私たちこそ、ね、キリストを信じる私たちこそイエスの名によって祝福をすることができるんです。どうか皆様、ね、祝福と呪いの道、そこにおいては、ね、しなさい、してはならないという呪いの路線ではなく、むしろイエス・キリストを信じる命の路線、信仰の路線、そこに立って、そしてイエスの名によって、ね、皆さん自身の生活を、人生を祝福してください。兄弟姉妹たちを祝福してください。教会を祝福してください。イエス・キリストの名によるこの命の務め、それは栄光の務めです。どうか喜びと真心を持ってこの、ね、信仰による栄光の務めをしっかりと果たしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、あなたが私たちのために十字架にかかり死んで、その死は私たちの身代わりによる死です。私たちもイエス様、あなたを信じた時から私たちにもイエス様に与えられたその死、イエス様に与えられたそのよみがえりの命、イエス様に与えられた永遠の命、そして永遠の栄光、権威、力、それらに私たちも預かることができるようになった、この新約の務めを感謝いたします。どうか私たちはただあなたによって新しい契約に歩むものとして、もはや古い文字に使えるものではなく、しなさい、してはならないという善悪路線ではなく、命の路線に立ち、イエス・キリストにあって自由の福音が委ねられたものとして、この務めに預かる私たちでありますように。主よ、御言葉を述べ伝えさせてください。イエス・キリストを伝えさせてください。そして人々をイエス・キリストへと導き、永遠の命へと至らせるこの栄光の務めをしっかりと果たしていく私たちでありますように、今日いただいたこれらの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。